お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。アンソニー・アルバニージー首相は今週、人工知能 AI に対応する新たな枠組みを発表しました。首相府内閣省に AI オフィスが新設され、 AI に関するオーストラリアの基準作りを進めるとともに、各省庁の取り組みを統括する役割を担います。政府はまた、データセンターを運用する企業に対し、増加する電力需要に対応するため、新たな発電設備の費用を負担させる方針です。しかし環境団体は、電力や水の使用を規制する法律が整うまで、新たなデータセンターの建設を見合わせるよう求めています。シドニー西部、レインコーブウェストで計画されているAI データセンターに反対する住民団体は、政府の規制強化は前向きな一歩だと評価する一方で、法律が施行されるまでは新たな建設を認めるべきではないと主張しています。
規制
が強化される前に、駆け込みでデータセンターの建設計画が次々と承認されるようなことは絶対に避けなければなりません。そのためにも、一時的に建設を停止するモラトリアムを設けるべきです。州政府にもこれに同意してほしいと思います。それがオーストラリア全体の利益につながると考えています。団体のサチャ・テチコスキーさんでした。中東で続くアメリカとイランの軍事的緊張をめぐり、国連のグテーレス事務総長は改めて双方に緊張の緩和と外交による解決を呼びかけました。国連食料農業機関は、攻撃の応酬が長引けば世界の食料供給などに長期的な影響が及ぶ恐れがあると警告しています。国連のドゥジャリック報道官は、外交以外に解決策はないと強調しました。中東で起きていることは、この地域だけでなく、世界全体に影響を及ぼします。その影響は今だけではありません。6ヶ月後、8ヶ月後に何が起きるのか、まだ見えていない影響も数多くあります。だからこそ、真剣な外交交渉に立ち返ることが極めて重要なのです。ドゥジャリック報道官でした。また国連は、ホルムズ海峡とその周辺で国際的な航行権と航行の自由が確保されるよう求めています。ニュースを続けます。オーストラリア連邦警察は、シドニーの保育施設で130人以上の子どもに性的虐待を行った疑いがあるハミッシュ・テイト容疑者の被害者の特定につなげるため、子どもの衣類の画像の一部を公開しました。35歳のテイト容疑者は、主にシドニーで勤務または訪問した62カ所の保育施設のうち複数の施設で、児童虐待資料を作成、そして配布したなどとして、これまでに329件の罪で起訴されています。連邦警察は、ウェブサイトや SNS で公開した画像から、持ち主の特定につながる情報提供を呼びかけています。捜査を担当するエマニュアル・ツァルドリアス警部補です。最初に公開したのは、恐竜あるいは恐竜の骨格がデザインされたダウンベストです。屋内と屋外で撮影された3枚の画像があり、そのため色が違って見えます。連邦警察は、これらの写真が2023年6月26日にシドニー西部ラースヒルの保育施設で撮影された証拠を確認しています。ツルドアリス警部補でした。ビクトリア州の公立学校で働く教職員が、賃金をめぐる交渉の一環として、来週木曜日7月23日にストライキを行うことを発表しました。オーストラリア教育組合は、教育への資金不足が州内の教育の質を損なっていると訴えています。 組合は州の労働党政権が提示した4年間で 28% の賃上げ案をすでに拒否しています。組合のジャスティン・マラリー会長は、教師の過重な業務と低い賃金が生徒にも影響を及ぼしていると訴えています。教員不足が続く中で、これは非常に重要な問題です。十分な資格を持ち、適切な支援を受けた教師が教室にいないという状況はあってはなりません。公立教育でそのような状況を認めることはできません。政府は連邦政府と十分な資金拠出の合意を結び、この問題に対応する必要があります。マラリー会長でした。オーストラリアでは10月から新たな緊急警報システム、オズアラートが導入されます。オズアラートは山火事や洪水、サイクロン、異常気象、公衆衛生上の緊急事態、そしてテロなどの治安事態が発生した際に対応する携帯電話やタブレット、スマートウォッチへ警報を送る全国一斉の緊急警報システムです。日本の J アラートに似た仕組みです。本格導入を前に7月27日月曜日に全国一斉のテストが行われます。対応する端末ではおよそ10秒間、次のようにサイレンのような警報と振動が作動し、画面にはテストであることを示すメッセージが表示されます。一方、このテストが一部の人を危険にさらす可能性があるとして、懸念の声も上がっています。オーストラリア政府は家庭内暴力や DB の被害を受け、加害者に知られずに携帯電話を使用している人に対し、テスト前に端末の電源を切るか、機内モードに設定するよう呼びかけています。ニュースを続けます。タスマニア州の連邦選挙区フランクリンの名称がアボリジナルのリーダートンガー・ロンゲターにちなんだ名前へ変更することが提案されています。オーストラリア選挙管理委員会は選挙区の見直しに合わせてフランクリンをトンガー・ロンゲターに改称する案を示しました。トンガー・ロンゲターはブラック・ウォーと呼ばれる先住民とイギリス植民者との衝突でイギリスによる植民地化に抵抗した人物です。この提案をめぐっては労働党と自由党の双方がフランクリンの名称を維持するべきだと主張する一方で、タスマニアアボリジナル評議会は提案の前に協議が行われるべきだったとしています。歴史学者のニコラス・クレメンチによりますと、トンガー・ロンゲターはイギリスの植民地支配に立ち向かった先住民のリーダーの一人で、1831年、多くのタスマニアの先住民と共にフリンダース島へ追放されました。ニュージーランドの南東で16日木曜日、マグニチュード 5.9 の地震が発生し、津波警報も発信されました。地震は現地時間午後9時15分ごろ、ティアナワの北およそ40キロを震源に発生し、南東の西海岸沿岸には一時避難指示が出されました。その後、津波警報は解除されています。大きな被害は報告されていないものの、SNS では防災当局や自治体からの情報提供が十分ではなかったの声が相次いでいます。サウスランド地方のロブ・スコット市長は、防災当局のウェブサイトにアクセスが集中し、機能しなくなった可能性があると指摘しています。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。